1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣
菜。夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。
あ、手がめっちゃいい香り。今、庭のね、はい、バジルを取ってきて、
うん、
トマトショートパスタの上に最後の仕上げで散らしたんですけど、
うん、
手がめっちゃいい匂いだ。バジルの香りするね、すごく。
するする。
ちょっとディルの残りもさ、散らしたからさ、うん、ディルの匂い強いかなと思ったけど、バジルちゃんと勝ってるわ。
庭でバジル取れるのすごい。
ねえ、嬉しい。バジル夏めっちゃ活躍するよ。
ねえ。
パクチーも育ったから、
うん、
パクチーも、ガッパオライスとかも。
うんうんうん。
なんかパクチーってさ、好きなんだけどさ、スーパーとかで買うとさ、少量で高いし、
うんうん、
すぐ、なんかあんま汎用性ない野菜なのにすぐ使わなきゃいけないからさ、
はいはいはいはい、
ガッパオライスに、とか思っても、それ以外にもね、使うみたいな感じなのかな、う
ん。3日間なんか必要みたいな。
ハーブってさ、買いづらいんだよね。
うんうん、
そう。匂いが結構するから、
うん。
庭にハーブが実現して嬉しい。
うん。ハーブって。
美味しい。
年中生えてんのかな。
冬はわかんない。どうなんだろうね。うん、
ね。
いや、でも前バジル育てた時。
うん。
夏だよ。夏、9月、秋口ぐらいまでで終わったよね、確か。
うん、そっか。
あれ違ったか。
いや、わかんない。
なんか元気は確かに、春から夏ぐらいがいい気がする。
うん、うん、うん。今まさにですね。
うん。パクチーが庭にあるの、本当に嬉しい。
うん。何植えてんだっけ？バジル？
ハーブ？
うん。
バジルと、
うん、
ペパーミントと、
うん、
レモンバームと、
うん、
コリアンダー、そのパクチーと、
うん、
あと、レモングラス、
うんうんうん、
レモングラスちょっと土がさ、あんま良くないエリアに植えちゃったことを後悔してるんだけど、大丈夫かな？
あんまりなんか、音沙汰ない感じになってる。苗のまんま。
うん。ちょっと今からでも植え替えした方がいいのかな。
まあちょっと横耕して移すとかしてもいいかもね。
なんかさ、土の質があそこちょっと粘土っぽい感じだから本当は調整しなきゃいけないんだろうけど、そのままハーブならいけるやろみたいな感じでさ、
ね、ハーブは強いと噂
ですよね。そうそうそう、ハーブならいけるやろみたいな感じでちょっといけなかった気がする。美味しいね。
うん。
これ、なんだっけ、フジッリ。
フジッリ。あの、ぐるぐる、ぐるぐるショートパスタね。
うん。螺旋状ですね。
うん。
このくるくるに、ソースが、パスタソースが絡んでめっちゃ美味しい。
うん。そういうことなんだよね、この形、なのは。
あ、そうそうそうそう。まさにね、
うん、
この前、図書館で借りてきた絵本に、
うん、
確か穴穴何の穴みたいなタイトルの絵本があって、
うん、
まあその名の通りいろんな穴が開いてるものっていろいろあるじゃん、
うん、
で、ちくわとかドーナツとか、
うんうん、
それこそペンね、パスタとか、
うんうん、
穴穴何の穴って言って、
うん、
例えばちくわだったら、
うん、
こう生地を棒に巻いて焼く、うんうん、から穴が、うん、それが穴になってるとか、
はいはいはい、
ドーナツだったら、
うん、
中にもちゃんと火が通るように、
うんうん、
穴になってるとかで、そのペンネの穴穴穴の穴は、
うん、
ソースがそこにも入って、
はいはいはいはい、
美味しく食べられるからっていうのが出てきて、 今これ穴じゃない方を選んだけどさ、うんうん、まあ、このくるくる、くるくる何のくるくるで。
はいはいはいはい。
そのくるくる、ソースが絡むくるくるですね。
なるほどね。だからすすらなくてもいいわけですね。
うん。まだ言うか。そう、だからこのくるくる、ものには、の形には理由があるのじゃ、みたいなさ。
うんうん。
ピタゴラに出てきそうな。
イーテレっぽいよね、そのセリフ。
うん。うん。うなチーズ、おいしい。
うん。
最初かけるの忘れてた。うなチーズ変えたね。前回のトマトパスタの時ないっていう話した。
うんうんうん。今、お昼ご飯に麺類多いよねって言おうとして。
うん。
今日のこれは、麺。と呼ぶのかことを考えてたんですけど、
うんうんうん、
まあ要はあの細長い麺、うん、それこそすすれそうなやつとか、うん、スパゲッティとかああいうものを麺と
平常で私たちは麺と呼ぶのかって
そうそう呼んでると思ったんですよ、
うん、
だけど多分パスタとか、
うん
中国語で言う麺多分もうちょっと広い概念で、うん、なんか小麦粉練ったやつみたいな、そういうことなんじゃないかなって。
そうなのかな？
いや、ただの想像よ。
うん。
いや、パスタはさ、
うん、
そういう概念じゃん。あの、細長いスパゲッティもそうだし、このフジッリもペンネもパスタでしょ？
うん、まあ、そうね、日本だとショートパスタっていう感じだけど。
うん。
現地では知らん。うん、ショートパスタとパスタが分かれてるのかいないのか。
うん、うん、うん。まあでも、いずれにしろパスタなわけじゃん。
うん。
ショートパスタであれ。
うん。
うん。麺がもうちょっと広いものだっていう話もね、なんか聞いたことあるような気がするんだよね。すごい不確かなことをのたまってますけど。
バジル、うま。ちゃんと聞いてるよ。
はいはいはい、
なんか日本だと、
うん、
ほうとうは麺じゃん。
うん。
でも、なんか、水豚みたいな、なんかその、団子とか、その、
うん、
例えばその、ショートパスタみたいな、うどんが長いスパゲッティだとすると、
うん、
ショートパスタに当たるものは何かって考えてたら、その、水豚とか別の呼び方になるなと思ったから、
うんうんうん。団子とかね。
うん。
うん、
なんか、麺は、日本ではやっぱり、あれなんだね、長い、細長い、ものなのかな。
うんそういうことなんでしょうね。
でも、
うん。
そうね、お昼麺類多いねって言われたときに、
うん、
これはパスタだと思ってるから、
うんうん、
全然違和感はなかった、その時点
で。
え、麺とはならない。
うんうんうん。
まあ、パスタとかうどんとかね、みたいな風に普通に返してしまいそうな、感じ、はい
はいはいはい、うんうん。
じゃあそれがもし水豚とか団子汁みたいなの食べてたとしたら、
うん、
まあ麺って言うかってなったかもしれない。
そうね、ちょっと違和感ある、ね、
うん。だからスパゲッティってなんかパスタっていう名前とこれを認識してるから、
うんうんうん、
ね長い細いパスタの仲間っていう風に、
うんうん、
無意識に入れてるからだろうね。
仲間に入れてやるかみたいなことを考えてるかもね。麺ってさ、
うん、
麺じゃん。線じゃないじゃん。
そうだね。
ね。
うん。
なんで麺なのあれ。
おー、確かにね。漢字は、漢字にもその麺の麺が入ってるもんね。
麦の面でしょ。
じゃあもしかして最初は広い方だったんじゃない、うん、なんか。
ね。とか、まあ作る過程で。
ああ、伸ばすね。
引き伸ばすっていう。
伸ばすわ。
あれを経由すると麺であるみたいな。
そうか。こねて伸ばして切るもんね。
うん。
ああ。そうだね。麺って、面に走るか。あれ走るじゃない
っけ麦じゃない
あ、麦か、
うん、
走らないか、
うん、
麦か、
うん、
麦の麺かあ、そのまんまだね
そうそうそう麦を 平たく伸ばしたものみたいな意味であってもおかしくない、
うん、細長いはむしろ後付けなのかもしれないな、
うん、
こねて伸ばすところまでがなんか本来のなんか、ね、重要なパートっていうかさ、
うん、
面白い。こねて伸ばさなかったのはパンだもんね。違う？
と？ああ、そうね。まあ、伸ばすものもあるだろうけどね、パンの中にも。
ね、
うん。
でも平べったく、麺にしないじゃん。
う
ん、
そうね。
うん。
じゃあ、ピザは麺料理ですか？
そっか。焼くと、焼く、調理方法が、焼くと、違う料理になってしまったのね。英語だとヌードルか。
そうだね。
ヌードルとブレッドは全然なんか違うね。
そうだね。ヌードルはなんか、なんだろう。細い細かいみたいな雰囲気あるな。言葉に。
ニードルに似てる。
そうそうそう。とか、あの、ジェル。DLE の部分がさ、こう、ドゥードルとか、うん、他に出てこないキャンドルとか、なんかその手で扱えるサイズの概念みたいな、
うん、
そういう。
ハンドル？
うん、そうそうそうそう。タイニーな何かっていう気がする。
うん、ああ、そうかもね。うん。ヌードルと麺はなんか違う。なんかやっぱ文化、食文化的にもなんかそこはちょっと開きがあるかもね。
うん。
うん
うん、なんかこういう、こういうことを考えてさ、
うん、
あの、この今の話の流れをすっ飛ばして、
うん、
例えばイタリアに住んでる人に、
うん、
ピザってパスタですか？って聞いたらどんな顔されるんだろうね。はみたいな。なんか、あ、よくわかったね、みたいな。ことを言われる説も。
すごい文化研究してる学者さんとかだったら、
うん、
めっちゃ驚いたりしてね。実は起源を遡るとね、みたいな。知らんけど。平べったくして、それを焼いてみたのがピザなんだよ、みたいな。絡めていたソースを上に塗ってみたんだ、みたいな。
その人が発明したみたいな熱量だけど。ピザ考えた人まだ生きてんのかな？
知らない。いや、ピザもっと長いやろ。
長い気がするね。
うん。今のは、小学生のさ、
うん、
歴史漫画シリーズみたいなやつあるじゃん。ああいうのをイメージして。
はいはいはいはい。
登場人物がさ、当時の人が喋ってくれるでしょ、うん。
タイムマシンで行くんでしょ。
そうだっけ？忘れたけど。いや、やっぱり、
うん、
今、突然、昨日読んでた本を思い出したんだけど、うん、それあの、エッセイに関する本だったんだけど、うん、その中で著者が、あの、知りすぎないことからエッセイが生まれるみたいなことを言ってて、今の時代、何でも検索でさ、答えにたどり着いちゃうじゃん。
うん、
だからこう、検索をしないことでこれだけの、ポッドキャストが、まあ、一人で考えてたらそれがエッセイになるわけだけど、うんうん、調べないことで豊かな雑談というか、
うん、
そういうものが生まれるんだなって思うよ。
うんうんうんうん。
私思ったことある、なんかエッセイを書いた後に、
うん、
自分の中ですごい不思議で、
うん、
あ、そうか、こうかもしれない、ああかもしれないっていうエッセイを昔書いた後に、ナンシさんにその話をしたら、うん、え、でもこれってこれこれでしょって言われて、先にそれを言ってたらこのエッセイは生まれなかったなって思ったことがあって、昨日その本を読みながら、そうそうって思ってたんだけど、
今それ。誰その無粋な人。エッセイの話聞いて正解出したの？
いや、エッセイの話じゃないない、
うん。
そのネタになったことを、
うんうん、
私は正解を知らなかったから、
うん、
ああかな、こうかなって考え回したのをなんか多分書き留めたんだろうけど、
うん、
だから先にその正解を知ってたら、
うん、
そのエッセイは生まれなかったなと思って、
うんうんうん
うん、だから 切りすぎない良さもあるよねっていう。
そうだね。
今もだってそうじゃん。
うん。知らんって言いながら喋ってるからね。
うん。まだ知らん時に、
うん、
すぐ調べないっていう良さもあるよね。
うん、そうね。そうか。だから、これをお聞きのリスナーさん方も、取れる行動として、もうその話題はそんなにいいですって思ったら、それについて正しい知識をポストしていただけると、あ、分かっちゃったってなって雑談しなくなるな。
うん、そういうつなぎになると思ってないで聞いてた。リスナーの皆さんも、ちょっと調べる前に、みんなが自分の頭の中だったり、身近な人と、ちょっと推測してみると面白いかもしれませんねってなるのかと思って聞いてたら、なんかすごいネガティブな方向性になってびっくりした。
でも、よく知らないことを、
うん、
これは、多分正しくないんだけどとか、
うん、
全然よく知らないんだけどって言いながら話すってさ、
うん、
なんだろう、ある意味無駄であることが保証されてるじゃん、
うん、
ある意味で、
うん、
それが豊かであるっていうのさ、わ、
うん、
かる、完全に同意なんだけど、
うん、
冷静になるとちょっと面白いよね。豊かってなんだよ。なんかそこから何も確かなものを取り出せないことっていうのが、なんか豊かだと思えるって面白いなって。
うん、なんか言ってることはわかるんだけど、
うん、
でもなんか豊かって、
うん、
基本的にゆとりとか余白とか、そういうイメージと個人的には結びついてるからな。
うん、あ、そうそう、なんか、そこが面白いなっていうことよ。
うん。
うん。
まあ、一見、なんだろう、明らかに価値があるっていうもので満たされているわけじゃなくて、うん、価値があるかどうかわからないものが漂っているという状態が豊かと呼ばれること。
うん。うんうん、多分価値とは何かという話なんだと思うんですよ。
哲学になってきた。
価値の値って値って書くじゃん。
うん。
ってことは何かしらの方法で数値化できるものっていう含意があるわけだよね。少なくとも日本語においては。
数値、まあ、語源的にはそうかもしれないけど、別にそうとは限らないんじゃない？
なあ、そうそうそう。うん、そうだよ。で、その、いや、数値化できないものに価値がないという話をしてるわけではなくて、
うん、
価値というものは、価値という概念は数値化できるものに宿ってきたのだっていう話。
ああ、もともとが？
うん。
うんうんうんうん。
で、今、数値化できないものの価値について論じるとき、
二、うん、
つの可能性があって、
うん、
価値というものは数値化できないものを含むのだっていう主張か、
うん、
今数値化できていないものを数値化できるのかもしれないという主張と、二、
はい、
パターンあると思うんですよ。
うん。
って思いました。
え？そうだね。すごいなんか論じる口調で言ってたから、うん、まだまだ続くものだと思って油断してお茶飲んでたんだけど突然終わったの。
って思ったの。
うん、
うん、
そうだね、
うん、別にそこから何かを取り出そうとはして
ない。豊かだな。
煽ってるみたいに聞こえる。
豊かだよ。
豊かだな。
豊かだな。
なんか今みたいにさ、
うん、
だからなんだというわけではないんだけど、こういうことが頭の中で起こっていましたっていう、っていうことを出す場をすごく貴重だと思っている。
あ、そうそうそうそうそうそう。
なかなかね、思いついても、あ、ここでこれ言ってもどうしようもないなっていう、何にも起きないなっていうのがあったりする。
ああ。
この間ね、あの、飲み会、あって、
うん、
で、そこで、ある人が山登りに行きますと。
うん、
山登り慣れてる人と、
うん、
初心者である自分とで、山登り行きますと、
うんうんうん。
で、あの、水をどのぐらい持って行ったら良いかという話の時に、うん、結構たくさん持ってくんだなと驚いたと。
うん、
で、何リットルとか、まあ、その距離とか体重とかによるらしいんだけど、
うん、
で、それ持ってくの重たくて大変、だよねーみたいな話をしてたんですよ、
うん、
その時に僕は頭の中では、うん、あでも水って飲むと減るから、あでも体重に入ってくのか、あじゃあダメだ、汗かいたらその分軽くなるから、まあやっぱりその最初に2リットル持ってたからといってずっと2キロ増えた状態で登山しなきゃいけないわけではないんだよなーとか思って、
うんうん、
で4リットル5リットルとかになってくると結構重たいから、なんか軽くして持ってく方法ないから、圧縮すれば、いや重さ変わんないわ、ダメだ、どうかしらとかね。とか考えたんだけど、
うん、
おそらく一瞬で。だけど、それを共有してもしょうがない場だったから、何も言わなかったんだよ。
そうなの？言ってみればよかったのに。じゃあ次どうかしら、なんか、作っていくかってなったかもしれない。
どうかしらで今話し飛べたけど、
うん、
でもどこにどうかしらを設置するんだろうとかさ、
ね、
なんか、引っ張って、みたいな。キャリーバッグ的に、あ、でも、道が悪かったらちょっと、ね、
そうね、わかるわかる。でもなんか、本筋じゃないところでめっちゃ考えちゃってる間に話をね、進むみたいなのはわかるよ、感覚として。うん
そう。そう考えた結果、
うん、
そうね、そんだけの重さがあったら大変よね。まあ必要なんでしょうけどね、
うん。
っていう返答をしました。
なるほどね。でも飲んで汗かいたらちょっと軽くなるじゃんぐらい言ったかと思った。
ああ、言ってない。
そうなんだ。うん、言いそう、そのくらいの。
まあそうね。
うん。
いやでも今度は汗かいた時にさ、その汗が冷える時にどんなコンディションで、なんかどんな服を着ていったらいいんだろうかとかさ、
うんうん、
その時の標高どのぐらいなんだろうとか、いろんなことを考えるわけじゃん。
は
い
は
い
は
い、
考えちゃったのね、うん。そっか。面白い。豊かだね。
こういうことを消化できることがね。
いやでもね、そういうのが大事なんだと思う。
うん。
なんか最近全然書けてないけど、だから一時期なんかそういうちっちゃい気づきをエッセイとかにしてた頃は、うんうん、なんかそういう考えることをよくできてたんだなって思って、
はいはいはい、
最近できてないからダメだなと思ってそのエッセイストさんの本を読んで、
うん、
あもう一回そういうなんか、だから別にエッセイにしなくてもメモするみたいなことを始めようと思って、昨日手書きのメモ帳を買ったんですけど、うんうん、考えて、ふと自分の中で思いついたこととかを、
うん
なんかし、パソコンのメモにはよく残してるんだけど、うん、そうじゃなくってもっとこう、やっぱ手書きいいなと思って、
うん、
手書きでこう見返して蓄積した、うん、なんかこう見返そうと思いにくいって、そのやっぱデジタルになって、
はいね、
スケジュール管理にはその人も使ってるけど、
うん、
思考をこう、
うんうん、
頭の中の出来事を書き留めるにはやっぱ手帳いいなと思って、
うん
うんうん、そうやってこう、日々浮かんで消えていくことは結構面白いと思う。
うん、
だから今このポッドキャストも記録媒体だけど、
うんうん、
残ってるのは面白いと思う。
そうだね。うん、このポッドキャスト、編集したりとかさ、まあ、配信後に聞き直したりとかたまにするんだけど、
うん、
面白いのがさ、その話をもう一回追体験してるみたいな感覚なんだよね。
うんうんうん、
で、次に、あ、ここでこの話をしたいなっていうのを聞きながら思うわけよ。
はいはいはい。
そしたら録音の僕が同じこと言ってるのよ。 で、それが別にこの番組だけじゃなくって、
うん、
他の僕がやってる番組とかでも、同じように起こってて、
うんうん、
で、これが、その、聞き直すのって大体収録から1週間、2週間ぐらいのうちに聞き直すわけだけど、
うん、そうだね、うん。
これを例えば、半年後とかさ、1年後とかやった時に、うんうん、自分の発言に新鮮さを覚えるっていうことが多分起こるんだろうなって。
いや、前提あるでしょ。
うん、
それは、当然。ないとむしろ怖くない？
ああ、そうそうそう。うん、
変化し続けてる、
ね。面白いなって思ってる、
うん。昔残したものとかさ、昔書いたものとかさ、
うん、
全然違うじゃん、考え方が、
う
ん。
そうだね。
っていうことが、お惣菜の中でも。
うん、
もう多分、ね、最初の頃のやつとか聞いたらそうだと思う。
うん。もうだって2年そろそろ半ぐらい。
うん。うん、全然違うでしょ。だってまだ、コロナ禍、絶賛コロナ禍みたいな感じだよね。
うん、うん。
もう、違うよね。
第1回たこ焼きとかじゃなかったっけ？
ああたこ焼き。あったね。
ね。あと番組の始まりが歌じゃなくってセリフだったんだよね。
そうだ、めっちゃ笑っちゃって大変だった
毎回言ってたやつね
そう、
懐かしいですな、すでに、
うん、だからね、雑談をこう、雑談を記録する、
うんうん、
うん、今何を言おうとしたんだっけ、なんかそれ自体で意味があるよね。
あ、記録することがね、
うん、さっきのメモ、思考を書き留めるみたいなもんで、うん、このパッて浮かんでは消えるみたいなやつをただここに残すみたいなさ、
うん、
面白さってあるよなって、
うん、
からやってるんだろうね、うんうん、
そうだよね。実際振り返んなくても、
うん、
振り返ることができるっていう状態であることが割と大事な気がするな。
そうね、うん、まあそんなところですかね。
はい、
本日もおいしゅうございました。
おいしゅうございました。
歌いますか、
うん、開けながら撮ってたから、
おう
なんか風の音とかところどころがシャワーってなってるかもしれないですけど、
あ、いいんじゃない。
あ、いいと思います。
窓を開けたい季節じゃないですか。だって今ってさ、
そうそうそう、
ねえ、ちょうどいいよね、うん、あ、もうちょっとすると雨ザーザーな感じ、
うん、
配信の頃はもう雨ザーザーかもしれない、
うんうん、っていう音質に関する注意って普通冒頭にやるんですけど
聞き終えてから
ごちそうさまでした。